子どもと IT 生成 AI ポッドキャスト、インプレスの教育メディア子どもと IT メールマガジンをもとに、直近1週間の旬の話題を生成 AI がピックアップしてポッドキャストでお届けします。さて、まず最初は編集部のおすすめ記事からご紹介します。今回は積水ハウスが作ったジュノパークという、子ども向けの体験型施設ですね。
はい、ジュノパーク、京都の木津川市にできたかなり大きな施設ですよね。
ええ、この記事で特に面白いなと思ったのが、幸せの起点は感性にあるっていう仮説なんです。
ああ、そこですよね。
住宅メーカーがなぜそこまで教育のこう本質に踏み込んだのかなと。
ええ、その背景にはやっぱり日本の子どもたちの精神的幸福度が、まあ、国際的に見てちょっと低いっていう社会課題があるんですね。
なるほど。
積水ハウスは水育というのを掲げているんですが、単に家づくりの知識じゃなくて、暮らしの体験を通して子どもの感性を育むことが結果的に幸せにつながるんじゃないかと。
はあ、感性を育むですか？
そうなんです。だから施設の中のアクティビティも、例えばマイルーム大改造とか、正解がないものが多いんですよ。
試行錯誤すること自体が目的みたいな。
まさに夢中になって手を動かす、その体験を重視しているんですね。
面白いですね。家族連れだけじゃなくて、学校の遠足とかでも利用が増えているそうですね。
ええ、みたいですね。
それでは次に、先週公開されたよく読まれた記事をご紹介。まずは12歳までに身につけたい言葉にする力、子ども言語化大全という本。
ああ、これも面白い流れですね。
ですよね。ジュノパークで感性が刺激された後に、今度はそれを言葉にする力が必要になるみたいな。
まさに体験で得た漠然としたものをこう論理的な形に整理する力というか、これは学びの核になりますからね。
確かに。それからもう一つ、文部科学省が公開した探究に関する資料、これもよく読まれてますね。
はい、これは生徒が自分で問いを立てて答えを探していく、いわゆる探究的な学習の、まあ、基本的な考え方とか進め方を整理したものです。
ということは、ジュノパークみたいな体験もこの探究的な学習の、なんて言うんでしょうか、具体的な実践例になるわけですか？
おっしゃる通りです。国がこういう方向性をしっかり示したことで、現場も動きやすくなりますよね。
なるほどな。そしてもう一つ、これもすごいなと思ったんですが、日本初のキャンバの公式本。
あー、出ましたね。キャンバで実践、学校現場のアイデアノート。
先生34人のリアルな事例が載ってるんですよね。キャンバってデザインツールっていうイメージが強いんですけど。
ええ、でもそれがもう全然違うんですよ。この本を読むと、それが単なるお絵かきツールじゃないってことがよくわかります。
ほう。
例えば生徒たちが共同でデジタル新聞を作ったり、動画を編集したり、自分の考えを視覚的に、しかもみんなで表現するためのツールになってるんです。
なるほど、表現のツールですか。
そうなんです。それに紙面の二次元バーコードからテンプレートが手に入るので、先生方もすぐに授業で使えるっていうのが大きいですよね。
それは助かりますね。それほか、先週1週間に子どもと IT で取り上げたニュースをぎゅっと凝縮してご紹介しますね。まずはベネッセの調査なんですが、小中学生の保護者の約4割がお子さんの不登校の経験とか、まあ、兆候があると回答したと。
これはかなり高い数字ですよね。
ええ。一方で AI 型教材のキュビナがネットがない環境でも使えるオフライン機能を発表しましたね。
はい。これはまあ学校という場所に縛られずに学びを続けるための一つの選択肢になりますよね。
確かに。あとは ASUS がギガスクール向けの Chromebook の新製品を6モデル発表したりとか。
端末もどんどん進化してますね。
ええ。それから Google for Education が生成 AI の活用に関する実践動画を公開したというニュースもありました。
ああ、愛知県の中学校での次世代型授業を紹介するやつですね。現場での活用例がこうして出てくるのはすごくいいことだと思います。
いや、本当にいろいろな動きがありますね。これらの記事は子どもと IT のサイトでご覧いただけます。また毎週火曜日に無料で配信しているメールマガジンでも1週間の話題をまとめていますので、ぜひこちらもご登録ください。
それではまた来週をお楽しみに。